挙3週目、京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。もうおなじみですね、このお二人です。
こんにちは、小川特別養護老人ホームの岡本と申します。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、こんにちは、地域密着型総合ケアセンター北王子の早川です。よろしくお願いします。
はい、岡本さん、早川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、暑くなりましたね。ね、
そうですね、暑くなってきましたね。
早々ともう夏でございます、夏至でございますからね。いや、この夏、さ、お二人の施設の緊急報告からお願いしましょうかね。はい、
はい、小川の方でではですね、8月、夏といったらやっぱり祭りだと思うんですけれども、8月の半ばに夏祭りというものが小川の施設の横のグラウンドで小川学区の方が開いてくれはるんですけど、
すごい、
ね、まあ、グラウンドの真ん中に矢倉を建てて出店みたいなのもあって、
うん、
でね、コロナ前からやってたんですけど、
うんうん、
ね、コロナ前は利用者さんとかも着物着たり、男性の方はジンベエ着たり、盆踊り踊られたり、すごいね、楽しそうに、楽しいね、イベントなんですけれども、
はい、
それがね、今年もコロナでなかなかできてなかったんですけど、今年からちょっとまあ感染症対策を取りながら開催されることになったので、ちょっと楽しみだなという話ですね。
そうですよね、はい、ちょっとね、コロナのあれでね、しばらくできなかった盆踊りとか ね、楽しいですよね、はい、皆さんね。
そうですね、やっぱり高齢者の方祭り大好きですからね、
うん、そうか、8月か、待ち遠しいなこれ
そうです ね、
ね、楽しい催しがね、もうなんか夏になると、そうそうか。で、早川さんの方は？
私のとこはですね、まあ、やっぱりね、ちょっとその辺をお散歩したりするのもいい季節だってことで、今ちょうど開催中の町ごとクエストっていうのをやってるっていうのをね、まあ、そう、お伝えしに来ました。
町ごとクエスト、
はい、
ほほほほ、
これはですね、なんか企画とか運営が、その北王子を運営している法人、社会福祉法人リガル暮らしの架け橋と、それ以外の、福祉系だけじゃなくって、一般の会社だったりとか、京都信用金庫さんだったりとか、そういうところと一緒に運営をしながらやってるイベントでして、はい、で、協力が新大宮商店街さんですね、
はい、
はい、そこで、まあ、例えば子どもたちとかが、いろんな商店街の中のお店に宝箱みたいなのが設置してあるんですけど、そこで、
は
あ、そうです、一つ一つこう謎解きをしたりとかっていうのをやって、鍵になるカードをもらえるんですね。
ほほ、
それを集めていくといいことがある、何かが、文字が出来上がって、
ほほ、
それを最後に発表しに、その答え合わせをしに来るのが北王子っていう風にしてイベントをやってます。
最終答え合わせ、
そうです、そうです、
がそちらの方の北王子の方に行く、
そうなんです。で、子どもたちとかが実際にその景品をもらいにやってきたりとか、で、玄関に足を踏み入れてもらって、で、まあ、タイミングよく利用者さんがいれば、利用者さんからおめでとうって言って全力で拍手してもらって、景品を受け渡ししてもらったりとか
それは嬉しいかも
っていう瞬間もあって、
そう、なんかこう、あれですか、まちごとクエストことはドラゴンクエスト、
あ、そういう感じなのかな、まあ、そう、探検とか冒険とか、そういうのが、そうそう、イメージですね。
で、最後こうね、鍵開けてなんかね、最後到達する、
そうです、そうです。
うわ、子供そんなん大好きでしょ、
ね、結構たくさんね、やってきてくれて
ですよね、
はい、
いや、そうか、そうやってその地域の方々とともにこの施設自体も楽しめる、
うん、そうですね、そうです。なんでこう福祉系の人もそうでない人もみんなで地域で一緒に盛り上がろうっていうイベントですね。
面白い企画。え、いつまでやってるんですかこれ。
いつまでだったかな、まだ今は終わってないです。まだやってます。
あ、そうですか、はい、ぜひぜひ、何でしたっけ、新大宮商店街に行かなかったですね。
そうですね、
ね、
ごめんなさい、実施期間ね、ちょっとここではパンフレットの方では11日までというふ
う
に、
あ、そう
な、はい、なってしまってたんですけど、
りました
でもね、これ自体は、景品自体はね、いつでもまだあるし、
あ、そうなんだ、
はい、看板も立ててるので来れると思うんです。
じゃあ全然大丈夫かも皆さんぜひぜひ参加していただきたいと思います。でもすごくそういう楽しい企画があるっていうことはね、うん、いいですね、うん、うわ、面白いな。 い、でもねそういうことね、もうさっきの岡本さんの話じゃないけど盆踊りとかもだし、そういうねあのイベントっていうのをやるの大変だと思うんですよ。準備するのがもう何だって準備がねもう大変ですよ ね、
うん、そうです
ね。だからそういうのをで、まあ、そうやって皆さんがわーって喜んでくる、すごいやりがいありますよね。
そうですね、まあ、いろいろとやりがいはありますね、うん、やっぱり、利用者さんとあの夏祭りに行った時とかも喜んでもらえたり、うん、そういうところを見てるのもやっぱり楽しいですし、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
やっぱり、ね、私もあの相談員に変わりまして、
そうでしたね、は
い、そうなんですよ、はい、まあ、約1年もいかないぐらい経ったんですけれども、うん、相談員としてやっぱりね、いろんなやっぱり利用者さんとか家族さん の、 家にとか行ったりしてお話をやっぱり聞いたことを聞いたりするんですけど、うん、そこでねやっぱり自分の生きてきてやっぱり感じている当たり前だとか、まあ、概念とかそういうところがやっぱり全然いろんな人によって考え方も違うし、
はあ、
家族さんとの関わり方、家族の中の関わり方もやっぱりいろいろ家族の中で違うし、そういったことをね知れて、やっぱりいろんな形がある中で、まあ、その形をどのようにしてこうサポートしていけるかなっていうところを考えれるのが、まあ、やりがいなのかなと最近は思い始めてきてますね。やっぱりいろんなところに形がねあるので、そこに対応していけるようにならないといけないのかなと、まあ、課題でもあるんですけれども、はい、
そうか、先月もねなんかそのお話ね、職種がまあ変わられてみたいなことでお話いただき、今日また深いですね、
はい、
なんか話が深くなってるということは、それだけやっぱり
そうですね、まあ、まだまだ未熟なんで頑張らないといけないなと思っているところです、はい。
じゃあちょっと早川さんにも聞いてみよう、うん、早川さんももうね、はい、お仕事変わられて、
そうです ね、うん、部署が変わって、まあ、1ヶ月は経ちましたね、うん、やっぱり新しい利用者さんとまた関わるようになって、うん、今はまた信頼関係を築いていくところなんですけど、受け入れてもらってる感じがするとやっぱり嬉しいですよね。
そうですか、
はい、名前呼んでもらえたりとか、あ、初めて名前呼んでもらえたな、覚えてもらえたなとかって思ったらめちゃくちゃ嬉しいし、でそので、岡本くんが言ってたいろんな人がいろんなイメージ持って働いてるっていうのも、うん、あるんですけど、うん、なんていうんですかね、介護職だけじゃなくて看護師さんとかいろんな人が働いてるの で、うん、そうですね、みんなそのね、自分の良しとすることっていうのは見方によってちょっとずつ変わるので、うん、それをみんなでこう話し合いながらうまいことじゃあどうしようっていうのを考えながら、利用者さんにとって何がいいかなっていうのを考えていくのがすごい今ねやりがいを感じますね。
はあ、いやなんか早川さんも深いねえ、なんかそう、この間もね伺ったお話もあれですけど、変わってどうなんでしょうねみたいな感じだったんですけど、もうね着々とこうやっぱりもう地に足をつけてね今のそのお仕事にね、
うん、そうですね、学ぶものもいっぱいあるし、どんどん進んでいってる感じはしますね、
う
ん、
いいなあ、そうか、すごいなあ、やっぱ福祉のお仕事ってそういう、そういろんなところでそうやってね、働いていらっしゃる方皆さんそれぞれがそれぞれにこういろんなやりがいをね感じて頑張ってらっしゃるんですよね。
そうですね、やっぱりいろいろやりがいはありますし ね、はい、そうなんですよ。それでね、はい、鈴木さん突然の質問なんですけれども、
はい、
鈴木さん福祉ってね色で例えたら何色だと思われます？
なんというクエスチョンね、福祉ですか？ね、私やっぱりこのコーナーやらせていただいて、
はい、
やっぱりそう介護してらっしゃる方ね、それから認知症の人と介護家族の会の方とかもお会いするんですね、うんうん、だからどうしてもやっぱりオレンジ色、オレンジなんです。オレンジサロンとか、うんうんうん、いろんなところでオレンジが、オレンジにライトアップとかで、うんうんうん、オレンジを使われてらっしゃるんで、やっぱイメージ私としてはオレンジですけど、
うん、あ、そうですね、なんか暖かいイメージもありますしね。
い
やね、なんでこんな質問をさせてもらったかと言いますと、実はね今、まあ福祉について福祉について勉強してくれてはるので、学生の方々に向けて、はい、ちょっとねあなたのその介護に対するイメージは何色ですかというアンケートを、はい、取らせてもらったんですね、はい、でそこでいろいろやっぱり返答、うん、いろんな考えが来ましたので、うんうん、ちょっとその話について今日は早川さんとお話できたらなと、
はい、どうぞどうぞお話になってください、はい
はい、でまずね、まあ、私が、まあ、感じる、ね、今さっき鈴木さんにもお聞きした 何色かなと思うところなんですけど、うんうんうんうん、僕はね個人的にもやっぱ白かなと思うんですね、
はあはいはい、
でこれがなんでかって言いますと、はい、まあ白ってね結構いろんなやっぱ色がありまして、某その有名人の方も白って200色あんねんというあの名言があるんですけれども、まあ薄いこの他の色が混ざった薄い白であったり、
はい、
そうですね、まあ白ってねとりあえず何色にもなれるというところで、
そうですね、
はい、これをねやっぱり個性と私は置き換えると、個性もやっぱりその人それぞれいろんな色がありますし、いろんな色になれるっていうところといろんな個性があるっていうところで、まあ、白っていうところが福祉のイメージがあるかなっていうところでね思ってまして、なんか早川さんはそういうのありますか、うん、なんかどんな色と か,
なんか、ね、私は結構のんびりとした空間をね見てきたんで、やっぱ黄緑とか緑とか、
う
ん、
そうですね、
そのそうのんびりしたっていうところからイメージしてオレンジとか、うん、そのあたり、うんうん、その柔らかい色っていうイメージはしてましたね、う
ん、緑とかね自然なイメージもありますしね、
そうですそうです、実際学生さんもやっぱり温かいとか優しいとか、あの人と関わって献身的な支援をするみたいなイメージで緑って選んでる人も結構たくさんいて、うんうんうん、あと緑オレンジあたりはすごい多かったですね実際、
うん、そうですね、なんか私 の,、うん、あの妻もあの現場介護現場で働いているんですけれども、はい、昨日ねあのこの話をするにあたって、うん、あの福祉ってどんな色やと思うと、
ええ、
ちょっと質問させてもらったんです、
ね、はい、
そしたらやっぱりあの鈴木さんと同じようにオレンジとやっぱ答えてて、でなんでって聞いてたらやっぱりねあのやっぱ暖色のイメージがやっぱりあって、こうあったかいやっぱ現場、福祉の現場ってやっぱりあったかいイメージがあるから、やっぱり寒色よりか暖色のイメージの方がやっぱり私は強いかなと、あでもそうかなってやっぱり僕も思ったんですね、やっぱり火が当たってね結構このあったかい、このまあこの僕から見てもあったかい雰囲気っていうところは感じるので、あなるほどなとか思ったり、なんかね学生さんもねいろいろ意見もらってまして、なんかね面白いなと思ったのが、なんかね介護あの僕と同じ白っていうことで答えてはるんですけど、やっぱ介護はね一つのやっぱり職業だけではできなくて、いろんな職業やっぱいろんなあの役職とかそのねあの職業の方がいろいろこう連携して、うん、あの協力して一つの福祉ができてるっていうところなので、いろんな色と混ざり合うっていうところができる白がいいのじゃないかと思ったりね、
はいはいはい、ねそういうのがありましたね、はい、ね、はい、とかねそのあったかい優しいっていうのね、さっきしゃべってたようなね、
そうですね、
緑とか暖色っていう、うん、同じ意見奥さんとの人もいましたよね、
うんうんうんうん、そうですね、
あったかいから暖色でっていう人、
うんうん
うん
うん、ねなんか大変そうなイメージで紫とかもありましたし、
あそうか、うん、イメージね、
そうですね、うん、やっぱりいろんなイメージがある中でやっぱりこうね学生さんたちがいろんな意見を言ってくれてはるんですけど、このあの意見言ってる方のようにこのやっぱ福祉もいろんな色があると思いますので、やっぱりね今後ねいろんなあの事業所事業とかそういういろんな個性がある利用者さんに対応できる福祉になっていければいいかなと、やっぱりその対応していける私たちがこういろんな利用者さんにいろんなことをしていけるのもやりがいだと思いますし、
うんうんうん、
はい、早川さんもそのどんなことでやりがいだと思いますかね。
それこそそのでこのイメージカラーって人それむちゃくちゃ人それぞれだなって思ったんですよね。だしその働いてる学生さんはもちろんだし、働いてる人たちもあのいろんなイメージを持って働いてると思うので、まあ、絶対にこれにみんなで統一しなきゃいけないみたいな、そういうのもない世界なんで、こういろんな人がいろんな視点からこれはいいんじゃないかっていうのを考えながらあのみんなで話し合っていくことで、まあ、どんどんねより良いものが出来上がっていくんじゃないかなって、より利用者さんにとって豊かだったりとか、うん、楽しい生活っていうのを考えていけると思ってるので、まあ、そういうところをやっている間ですね、その話し合ってる時とかっていうのはすごくやりがいがあるし、やって良かったなって、その実際いい生活になった時に思えるかなって思いますね、
うんうん、確かにね、そうですね、あの本当に個々人個性がねありますからね、
うん、
それぞれに合った、まあ、本当にもう別々ですものね、みんなイメージにしても何にしてもですが、うん、合った ったものあったそういう何ですかこう対応とかねしていかれるとかいうことがね。はあそうか、なんかあれだな、お二人ともなんかすごくこう深くなんかお考えのがとてもなんかしっかりなさっていらっしゃって今日はちょっと、はい、あの改めてお二人が一生懸命そのお仕事ね、あのなんていうのかな、真面目にあの正直にこう向き合ってらっしゃるなっていうのがすごくイメージとして私のイメージやって分かりましたしそうか、そういうふうに皆さんねスタッフの方っていうかこの介護のお仕事をしてらっしゃる方も考えながらやってくださってるんですよね。
そうですね、
うん、やっぱりねそういうことが大事か、うん、白か、私は今日ちょっと岡本さんの白にちょっと心を引いてなるほどね。
そうですね、僕もうまいことね伝えられなかったんですけど、とりあえず白いろんなねやっぱり色があると思うので、
はい、そうか、わかりました。はい、まあ、あのこれからね、まあ、そういう夏祭りもあればいろんなイベントあると思います、うん、まあ、熱中症またね気になりますよね、高齢者の方ね大変ですしね、うん、あのいろいろ気をつけなきゃんこといっぱいあると思うんですけども、あのお二方ともしっかりと元気に、頑張っていただきたいと思います。よろしいでしょうか、
はい、ありがとうございます。
今日の介護ケセラセラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、そして地域密着型総合ケアセンター北王子早川葵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月は7月の19日お願いします。